はい、それでは黙示録の15章と16章を学びます。黙示録の15章と16章ですね。一節を読みます。15章一節。また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。ヨハネは、この前に、巨大な印を見ています。もう一つの巨大な印って言ってますから、その前にあるんですけれども、それが、昨日学んだ12章の一節の女ですね。巨大な印が天に現れた。この巨大な印がわーっと出たんですね。でまたいろんな予言があった後に、またこのでっかい印を、驚くべき印を見ました。7人の御使いが最後の7つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるのであるとありますが、7つの災害、8という言葉が出てきます。7つの、7人の御使いがそれぞれ1つ8を持ってて、7つの8。今まで、この神の怒りが下るときに書かれていた言葉がありますね。この7つの封印、まずは巻物の封印が一つ一つ解かれていって、で、7つ目で、また、ですね。ラッパですね、今度は。7人の御使いが出て、それぞれがラッパを吹き鳴らしました。で、11章のところに、7人目の御使いがラッパを吹いたと。で、この7人目の御使いを吹いた後で、この7つの災害8となるわけですね。7つ、7つ、7つ。最後の7のところで7。で、これが神様のこう裁きの仕方って言ってもいいかもしれません。モーセがイスラエルのために予言によって警告を与えましたね。レビ記の26章に書かれていますけれども、神様の律法に背いて偶像に仕えるのであれば、これだけの呪いがもたらされるよ。それでもあなたが悔い改めなかったら7倍の懲らしめがあるよ。それでも悔い改めなかったら7倍の懲らしめがあるよ。というふうに、777。で、ヨシュアがエリコを攻め取るときには、7日で、この攻め取るわけですけれども、1日に1週です。けれども、7日はどうですか ?7 週ですね。というサイクルになっています。で、激しい怒りは極まる。先ほどからこの、もう、ここまでかというですね、言葉が使われてたと言いましたけれども、ここでも極まるですね。もうこれ以上ない。完全に怒りを放出させる、この技が行われます。私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてこのガラスの海のほとりに立っていた。ガラスの海。これは天の情景です。黙示録の4章のところに御座の前には水晶に似たガラスの海のようであったと書いてあります。ガラスの海なんですが、火の混じったガラスの海なんですね。神様の裁きの火が混じってるんです。わかりますか?極まってるんですね、この怒りが。激しい怒りが極みを尽くし、もうこれ以上怒りを、この放出することがないというぐらい完全な怒りを神様がこれから行われるにあたって、天国において火がですね、こう出てきてるわけなんです。 そしてそこにいたのが、獣と象とその名を示す数字とに打ち勝った人々。あれだってこの人たち負けた人たちじゃないの？獣はだって聖女たちに打ち勝ったって書いてありました。それは地上からの見方ですね。で、天国から見たら彼らは勝利者なんですね。刻印を押されることを拒んだことにおけるイエス様に対して忠実であったことにおける勝利者です。その人たちが、神の盾事を手にして、先ほど言いましたけど、神様に対する褒め歌を歌う道具、楽器を手にして、ほとりで立っていた、この海のほとりに立っていたんですね。わかりますか？この12章、13章読んだらですね、もうなんだこれで、The End of the World なのかと思ってしまいますけれども、もう全然違うんだよ。今彼らは天国にいて、そしてこれから下るその獣の国に対して神様が行われる裁きを見ていくことになるわけなんです。で、それにあたって、3節、彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。モーセの歌、子羊の歌とありますけれども、これから私たちが見ていく裁きは、非常にエジプトに下った銃の裁き、災いですね、出エジプト記に書いてある災いに似ています。イスラエルの民が奴隷となっていました。エジプトが彼らを苦しめました。神様はそのエジプトに対し、またその偶像礼拝に対して災いを下されました。悔い改めなさいと、民を生かせなさいと言ったパロが、に対してパロは頑なになり、最後は主がパロを頑なにされて、ついにこのエジプトのウイゴですね、長男たちが皆殺された形で、イスラエルは外に出ることができたわけなんですね。救われたわけなんです。神様が怒りを、その自分たちに悪を行っている者たちに対して下すことによって救われるという救いです。そして、航海が分かれて、その乾いたところを通ってエジプト軍を海の中に沈ませ滅ぼすことによる救いです。その後にモーセ歌いましたよね。ミリアムがタンバリンを、ね、叩いて。そして次に子羊の歌とあります。イエス様に対する歌。十字架の技を褒めたたえる歌。この二つが、この、一つになっている、コンバインされて、この、歌っているわけですね。盾ごとを持ちて弾きながらですね、歌いました。あなたの御業は偉大であり、驚くべきものです。主よ、万物の支配者である主よ、あなたの道は正しく真実です。もろもろの民の王よ。まず、御業が偉大である、驚くべきものだ。道が正しい真実だ。と言ってます。神様が裁きを下すときに、私たちは、本当にその通りです。と、同意することができます。今神様なんでこんなことするんですか？クリスチャンじゃない人は当然ながらそういう質問をするわけですが、なんで神はこんなことをするのか。私たちクリスチャンでさえもが、なんでこんなことになるんですか。そして不条理に見える。けれども、神様の裁きを見るときには、もう納得しまくる裁きなんですね。正しく真実です。本当に私たちこれを信仰を持って受け入れたいと思うんですね、今。不条理。わかんない。でも、神の裁きは真実で、 正しいんだ、ね、で諸々の民の王よ、主よ、誰かあなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。皆が褒めたたえる、その素晴らしい方ですよ。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。すべての民がですね、御前にひれ伏した。で、明らかにされた、また過去形で話しています。天国においては特に、時間の制限はないので、はっきりと語っているし、私たちももうすでにイエス様が王となったというイエス様の幻をこの信仰の目で見ながら歩んでいく必要ありますね。その後、また私は見た、天にある証の幕屋の聖女が開いた。地上の幕屋で、この聖女がありますね。この、祭壇とか旋盤が置いてあるところではなくて、幕がこの置いてあるというか、このかけてあるですね、その中のこの聖女ですね。そして死聖女、そうです、死聖女から開いてですね、開かれて、そこが七つの災害を携えた七人の御使いが出てきた。彼らは清い光り輝く天布を着て、胸には金の帯を締めていたとあります。この光り輝く天布、金の帯、これイエス様にとても似てますね。一緒に出てくる栄光に輝くイエス様、聖女、死聖女から出てきてるので、この栄光をにこの輝いてるんですね。この反映させてるんですね。その死聖女、その御使いが出てきて、これから裁きを行う。これの意味はですね、もう天からの直接の裁きなんですね。こうなんか返してじゃないんですよ。こう返して裁くんじゃなくて、もうこう、もうそのままなんですね。天から裁くんです。この世における観難があります。そして、この景挙についてですね、いろんな意見があることは皆さんご存知かと思いますけれども、この教会が観難を通るのだと、先ほどから私たちが見ているイエス様の証を持っている人たち、これはクリスチャンだよと、教会なんだよと、いう人たちというか、そういう意見もあります。ですね。で、その人たちは、世には観難があるでしょ、ってこういうわけなんですね。けれども、今読んだように、この大観難時代における観難というのは、天からの直接の観難なんです。災いなんです。これから救われているのが、クリスチャンなんですね。封印を解かれた時からですね、この災いがどんどん起こっていますけれども、それから救われているのがクリスチャンなんです。神の怒りが下るのがこの大観難の観難なんですけれども、世には観難があると言っている時は、世からの観難なんです。悪魔がその源なんです。この違いがあります。ここはとっても重要です。ロトがいた時に、ロトが逃げてから災いが下りました。で、先ほども見ましたけれども、このエノクが引き上げられた、水の災い、水の裁きの前に引き上げられ、そしてダニエルの3人が火の中に入れられたの前にダニエルがいなかったんです。という、この神様が、この、本当に世に悪が完全な形で現れるのを引き止める役割として、教会を今置いてくださっています。 引き止める者がいて、まだ不法の秘密が完全に現れることなくですね、不法の人が現れることはないというふうに、この第二テサロニケの2章に書いてありますよね。で、このように直接的な災いが下ります。また4つの生き物の一つが、7節、永遠に生きておられる神の怒りの満ちた7つの金の鉢を7人の御使いに渡した。この鉢なんですけれども、あの植木鉢の鉢を思い起こさないでくださいですか。儀式、あの祭壇にですね、この液体を注ぐときに、この、あの動物とかにこう液体を注ぐときに、なんかこうちょっと釜みたいな感じでこう調べたいらしいですね。でそれをざっとこう一気にこうかける、うん、でそういう、なんていうのかな、釜に近い、こう、なんかこう、こう釜っていうか、なんかこう、平べったい皿っていうか、あの、なんか、あの、衛星放送の皿みたいな、こう、なんか、わかんないですけど、わかんないです。私も実際に見てないので、で平べったい、あれですね。で、ざっとかける。そういう鉢らしいです。で、7人の御使いに渡した。ね、聖女は神の栄光と、神の滞納から立ち上る煙で満たされ、7人の御使いたちの7つの災害が終わるまでは誰もその聖女に入ることができなかった。なんか似たような場面思い出せませんか。これ誰も聖女に入ることができなかった。これはですね、幕屋が完成した時、また神殿、ソロモンの神殿が完成した時に起こった現象です。モーセが幕屋を建てた、そしたらモーセ自身も栄光の雲によって入ることができなくなり、そして、神殿もそうですね、祭司たちが中に入ることができなくなった。奉仕することができない。神の栄光が今ここで完全な形で怒りによってですね、現れているわけなんですね。それではどういう怒りが下っているか実際に見たいと思います。また私は大きな声が聖女から出て7人の御使いにこういうのを聞いた。言って神の激しい怒りの7つの鉢を地に向けてぶちまけよですね。これからの怒りはその永遠の福音で、この早く悔い改めなさい、神様に立ち上がりなさいという余裕のある怒りではありません。もう余裕はないし、もうすでに神はこの人たちは悔い改めないということがお分かりになった上でのその獣の国にいる人たちに対するこの怒りになるわけですね。そこで第一の御使いが出て行き、鉢を地に向けてぶちまけた。すると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができたですね。思い出してください。今回のこのメッセージのですね、このポイントとなるアウトラインは、まず諸国のための怒り、次にその生徒や預言者たちをこの迫害し殺した者たちに対する報いってありましたよね。そして13章で見ました、この獣とこの刻印を持っていなかったらこの子どんどん殺されていくとありましたよね。だから今その報復です、ね、この彼らに対する報復で、ひどい悪性のこの腫れ物ですけれども、これを読むとですね、出エジプト記のこのエジプトに対する災いですか、海ですね、海の災いがありましたけど、それに似てますね。で次、第二の御使いが鉢を海にぶちまけた。最初は地にぶちまけたんですね、地上にいる。次、海です。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のあらゆるものは皆死んだ。このエジプト、出エジプト、エジプトの災いの第一の災い、この血のような血に、ナイル川が血になった災いと同じ災いが起こって、ここでは皆命、海の命のあるものは死んだとありますね。ラッパが吹かれた時に、3分の1ずつの災いがありました。 地上に対し、海に対し、そして水の源に対し、また太陽の光ですね、天体に対する災いがありました。3分の1だけだったんです、その滅ぼされたのは。神様は余裕を残しておられた。3分の2という余裕を残しておられました。悔い改める機会を与えているんですね。ここでは皆です。皆、死にました。で、第三の御使いが鉢を川と水の源にぶちまけた。するとそれらは地になったですね。今度は海ではなくて川と水の源です。で、また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。常にいまし、昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。まあ、出てきましたね。あなたは正しい方です。裁きを行いました。正しいです。で、彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。ですよね。ここにはっきりと書かれています。で、新しくクリスチャンになったばかりのテサロニケにいる人たちに対して、同じことをですね、パウロは話しました。この彼らも迫害を困難の中にいました。それで、テサロニケ第2の1章の、この5節のところでこう書いてますけれども、このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためなのです。つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださるということは、神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるときに起こります。そしてその時主は、神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。という、苦しめる者には苦しみが与えられる。という報復が与えられます。ね、また、私は16章7節、黙示録、祭壇がこういうのを聞いた。しかり、主よ、万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです。祭壇が出てきました。この祭壇の下にですね、この封印が解かれた、確か第4の封印だったかと思いますけれども、すいません、第5の封印ですね、祭壇の下にですね、裁きが行われないでいる、この、いてですね、殺された人たち、殉教した人たちのですね、魂がそこにいたことが書かれています。いつやるんですかっていうふうに聞いてるんですね。けれども、その祭壇がですね、今、あなたの裁きは真実で正しい裁きを行っていますよ、と、このように叫んでいます。言っています。で、これで第3の鉢、3つ目の鉢が、ぶちまけられました。次、第4の御使いが、鉢を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らは、これらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して、汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることをしなかった。見てください。これだけの裁きを受けているんですけれども、彼らは悔い改めることをしませんでした。しかも神に汚し事を言っていました。反キリストも神に、汚し事を言っていましたけれども、その国の中にいる彼らもですね、神に対して汚し事を言っています。そして第五の御使いが鉢を獣の座にぶちまけた。そこになんか光のソースがあるんでしょうかね。すると獣の国は暗くなり、人々は苦しみのあまり舌を噛んだ。第9の災いですか、エジプトにおける光がなくなって、イスラエルのところには光があったけれどもというですね、それと似てますね。で、そしてその苦しみと腫れ物とのゆえに、先ほどの腫れ物ですね、この第1の御使いが鉢ぶちまけた時にですね、その腫れ物のゆえに天の神に対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった。 もう2回も悔い改めようとしなかったとあります。神の裁きに対してそれは不公平だということは言えません。悔い改めないものがこのような裁きを受けているわけです。そしていつまでも頑なにしてその心は変わることがないわけなんですね。人間の心って本当に不思議だと思います。本当に不思議ですよね。これだけのものを見せられてなおかつ信じない、悔い改めない、本当に不思議です。神の恵みの御霊なしには私たちは本当に悔い改めることはできない、わけですよね。そして、第六の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は日の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。ユーフラテスが枯れます、ね、ここからハルマゲドンの戦い、第三次世界大戦が書かれています。反キリストの活動の最後の部分を旧約聖書から見たいと思います。ダニエル書の11章を開いてください。11章の40節から読みます。終わりの時に南の王が彼と戦いを交える。北の王は戦車、騎兵および大船団を率いて彼を襲撃し、国々に侵入し押し流して越えていく。この南の王というのはアフリカの方ですね、エジプトの方です。で、彼は麗しい国に攻め入り、この反キリストですね、麗しい国はイスラエルです。多くの国々が倒れる。しかしエドムとモアブ、またアモン人の主だった人々は彼の手から逃げる。言いましたね、このペトラの話をしました。アラノに逃げる話をしました。で、逃げるって書いてあります。で、彼は国々に手を伸ばし、エジプトの国も逃れることはない。北アフリカの方にどんどんこの伸ばしてますね、手をね。彼は金銀の秘蔵物とエジプトのすべての宝物を手に入れ、ルブ人、これはリビアですね、とクシュ人、エチオピアです。でも今のエチオピアよりもこのスーダンのところですね、今のエチオピアも含めますけどスーダンも含めますに、が彼に付き従う。この彼に付き従うという言葉はですね、そこまで彼の足が伸びるという表現にこの英語ではなってるんですよね。オンザステップっていう、オンイツステップって書いてあったかな、ちょっと忘れましたけども。で、こうやって南の方に攻め入ります。ところが、しかし東と北からの知らせが彼を脅かす。彼は多くのものを絶滅しようとして激しく怒って出ていく。東、北で、さっきのユーフラテス川が枯れて、火のいずるところから、出るところから王たちがやってくる、この東からの軍隊です、ね、そして彼がそのために上の方に行くんですけど、この45節で、彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の戦幕を張る。しかしついに彼の終わりが来て、彼を助ける者は一人もいない。この海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕、これがメギドになります。今から見ていくハルマゲドンですね。そして12章の一節で、その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。これが私たちが12章で学んだ、黙示録の12章で学んだミカエルですね。ね、しかしその時あなたのためであの書に記されているものは全て救われるというふうに書いてありまして、このハルマゲドン の戦いにおける反キリストの活動が書かれていました。そして今ここで、ユークラテス川が枯れて、東から王たちがやってき、ます。エルサレムには磁石があると思ってください。ゼカリア書にもですね、エルサレムはその国々にとって重い石となるというふうに書いてあります。踏みつけられてこう痛いっていうかね、でみんな集まってくるんですね。磁石があります。でイスラエルに何も関係がないように見える国々、日本も含め、ユダヤ人がほとんどいない、イスラエルと日本の関係がどういうものか知ってる日本人はほとんどいないと思いますけれども、という日本でさえも紙面を裂かれているわけですね。イスラエルパレスチナ問題があります。で軍隊の動きというのは常にイスラエルに向かっています。不思議ですね。日本軍が攻めたときにどこに行ったか、まあね、この日本の歴史、詳しく僕もあんまり話せないんですが、まず南方に行きましたね。この攻めていくときにね、石油を得るためにインドネシアとかフィリピンとかあっちの方に行って、ビルマの方にも行ったんですけれども、インドにも行こうかなと思ったときに負けちゃったんですか、なんか原爆落とされたんですか。でも計画としては西へなんです。でヒットラーもどんどん南の方に行って、北アフリカ戦線とか行ってですね、まあ、あっちの方は逆にですね、この反キリストと似てますね、動きは。さっき見たらどうですか、北アフリカ戦線あったでしょ、でヨーロッパでしょ、でどんどん攻めていったでしょ、すごく似てます。でアラブ、周辺のアラブはイスラエルをいつも攻撃しようとしています。磁石があるんです、あそこに。でイラクまで来ました。日本もこのイラク戦争によってですね、いろんな人たちがいてですね、そしてエルサレムを国際都市にしようという動き、まあこれは軍隊じゃないですけれども、でも国連軍があそこに行って、磁石なんです、あそこで集まってきます。東からの軍隊って言ってますから、日本含まれるんでしょうか。中国は必ず含まれるような気がしますね。行くわけですね。それでまた私は竜の口と獣の口と偽予言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが三つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出て行く万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。こう自分たちで戦いを行っているんですけれども、結果的に最後には神に対して戦いをする備えで集結していきます。で汚れた霊を送ってですね、カエルのような汚れた霊を送って惑わす、印によって惑わしてこう集めさせるわけなんですよね。アハブ、イスラエル王のアハブがですね、最後に死んだ時にこの予言をさせました、予言者たちにね。でそこにヨシャパテ王でしたか、あのユダの王も一緒にいたんですけども、この一緒に戦うと、どこだっけ、相手はアラムでしたっけか、国はシリアかな、ちょっと忘れましたけれども、相手と一緒にこう戦うときにですね、こう言ったらみんなね、勝てる勝てるってこう予言する中で、一人だけこの嫌なこと言うやつがいるんだって言ってですね、非常にアハブ号が憎んでいた人が、いたわけなんですね。でその名前ちょっと、ミカヤかな確か、ですね。で彼はですね予言しました。そしたら神の水があって、そこに悪霊どもがいるんです。霊がいるんです。そして私たち何しましょうかって。偽りの霊になって偽予言者のところに、予言者たちのところに行って予言させなさいと。で、それを鵜呑みにしたアハブが死ぬようにさせなさい。これによって私は裁きを行うんだと。こういう、まあ、幻を、彼は見たわけなんですね。 こういう裁きですね、今やろうとしている裁きは。この神様が、この悪霊、霊によって惑わしを与え、彼らを集めさせているわけですね。そしてですね、このところで15節で直接読者に対して語りかけている言葉、注意書きがあります。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。本当に私たちは気をつけなければいけないよ。こういう時代になってきているときに、私たちが気をつけなければいけないのは、裸で恥ずかしい思いをすることがないように。ローマ人への手紙の13章のところには、イエスキリストを身につけなさいと書いてありますね。着物のようにイエス様を身につけなさい。そして暗闇の技を打ち捨てなさい。肉の欲を働かせる機会を設けないようにしなさい、というふうにパウロが勧めているところがありますね。裸でいることがないようにしなさい。盗人のように来るよとイエス様は、まあ、これはあの警挙 の予言ですけれども、まあ、ハルマゲドンのこの様相を持っている中で、こういう予言がある中で、この私たちが気をつけなければいけないことについて注意喚起をしておられます。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。ハルマゲドン、これはメギドの丘という意味です。ヘブル語でって書いてますね。ハルマゲドン、メギドの丘のことです。今でもイスラエルのガリラヤ地方とサマリア地方の間に平野があります。とっても綺麗ですね。カルメルさんから私も見ましたけれども、とても綺麗なこう農村地域ですね。で、そこでは実は、大国と大国がぶつかり合って、戦争をこう繰り広げられた歴史的に、そういう長い歴史を持っているところでもあります。聖書の時代でも、デボラとバラクがカナン人のシセラとこの平野で戦いました。ユダのヨシアはエジプトのから来たパロ、猫とその平野で戦ったんですね。で、つい最近、第二次世界大戦かなの手前かなにもここで戦われました。というふうに、その地域的にですね、ここが要所となって、どちらかが勢力を持つという場所なので、この戦いがよく繰り広げられるんですけれども、世の終わりの時に、最後の時にも、この全ての国々が集まってくるわけなんですね。で、ここの予言がいろんなところにあります。例えば、詩篇の2編、昨日も読みました。ね。1節、なぜ国々は騒ぎ立ち、国谷は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主に油を注がれた者とに逆らう。さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。そして、あとは、ヨエル書の3章。の12節にもこう書いてあります。諸国の民は起き上がり、ヨシャパテの谷に登ってこい。私がそこで周りのすべての国々を裁くために、裁きの座に着くからだ。これヨシャパテというのはまあエルサレムの方ですけれども、このようにこの諸国の民が集まってくる。ゼカリア書にはエルサレムに向かって集まってこようと12章の3節とかですね、すべての国々がそこに集まってくるんだという予言があります。これで第6の見つかりが、8が終わり、そして第7の見つかりが8を空中にぶちまけます。すると大きな声が御座を出て、17節、聖女の中から出てきて、 ことは成就した。第七の御使いが鉢を空中にぶちまけたら、ことは成就した。イエス様が、完了したと言われた十字架の上では救いの完了ですね。テテレスタイで、ここでは、裁きの完了が書かれています。もうこれ以上神の裁きはないよというぐらいの完全な裁きの現れだというんですね。すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。封印が解かれた時にも、この大地震がありました。で、それは観難期の初めの方ですけれども、観難の終わりの方でも終わりにもこのような、この大地震があります。そしてその地震によって、またあの大きな都は三つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。バビロンの都が裂かれたと書いてありますけれども、その様子、17章18章のところで詳しく学びます。で、島はすべて逃げ去れ、去り、山々は見えなくなった。地殻大変動が起こります。そしてまた1タラントほどの大きな氷河、35キログラムですね、1タラントは、人々の上に天から降ってきた。すごいですね、35キロが天から降ってきます、氷河。人々はこの氷の災害のため悔い改めたと書いてないですね。神に怪我仕事を言った。その災害が非常に激しかったからである。本当にこれの最後ですよ、最後のところで怪我仕事を言ったと言って終わります。これ厳粛な裁きですね。で、人間がいかに堕落しているか、そして、悔い改めない人はこうなってしまうんだということが、この分かったかと思います。本当にここを読むと、本当の意味で、健全な意味での恐れをですね、神様に抱くことができるかと思います。そして救いがいかに尊いものか、永遠の命がいかに希望に満ちたものかを私たちは知ることができますね。そして最後のチャンス、永遠の福音が私たちにも委ねられているんだということが分かったかと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。世界が今大きく、ここで読んだ通りところに動いていってます。神様、もう私たちはこうなることを知っています。それでまた改めて地獄の恐ろしさを知りました。その怒りの恐ろしさを、神の手の中に、生ける神の中に手の中に落ちることは恐ろしいことですとヘブル人の手紙に書いてありますけれども、それを今見ました。神様、私たちが恐れかしこみつつ、慎み深くあなたを恐れながら会いましてください。主よ、そして目を外に向けることができますように、自分たちだけマイホーム主義になることがありませんように、いつも外に向けて、あなたの福音を携えていく、またその携えている人たちに対するこの思いを与えてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。